本語の SBS です。
今日のゲストは水泳、自転車、長距離走の3つの種目を連続で行う耐久レーストライアスロンでオリンピック出場を目指している福岡ひらくさんです。ひらくさんは現在日本ランキング6位につけており、今年度はトライアスロンの強豪国であるオーストラリアのチームに所属し、日々強化トレーニングに励んでいます。トライアスロンとはどういうスポーツなのか、オーストラリアと日本のトレーニングの違いなどお話を聞きました。
ひらくさん、トライアスロンやってるってことなんですけども、はい、トライアスロンってスイム、はい、バイク、ランって言って、はい、3つのその異なる競技が全部一つになった競技じゃないですか、はい、私からすると、はい、ものすごく辛いスポーツな印象があるんですけど、はいはい、どうですか？
そうですね、3種目混ざってそれで距離も長いということで、実力プラスメンタル的な部分が関係してくる競技だなって思っていますね。
はい、
まあ、プールですごい速くて、あの陸上トラックですごい速いで、その選手がじゃあレースでこう全部発揮できるかって言ったら、 100% を発揮するっていうのは結構難しい部分があって、それを100を発揮するために、そのプラス気持ちの部分をコントロールできたら100発揮できるかもしれないんですけど、そこの釣り合いっていうのが難しい競技だなっていう印象がありますね。
すごく過酷な競技なので、はい、やっぱりどこかでこうくじけそうになるような、はい、そこをまた踏ん張るっていうような感じですかね。
はい、やっぱりいろんな状況が混ざってくるので、気持ちの駆け引きだとか体力の駆け引きだとか、はい、そのタイムではない部分のいろんな感情をどうコントロールするかっていうのが結構決め手になってくると自分は思います。はい、
ひらくさんがやってるトライアスロンの距離っていうのはどういう感じなんですか？はいはい、どのようにレースが進むんですか？
自分がやってる競技は、トライアスロンでも3つ距離があるんですけど、そのオリンピック競技は水泳が 1.5 キロ、バイクが40キロ、ランが10キロです。はい。
スイム 1.5 キロっていうのもすごいですよね。しかも海ですもんね。
はい、そうですね。でも結構塩分とかがあるので、海だといつもより浮いて、気づいたら 1500m あっという間で。
はい、気づいたら。
はい。
でも海だから波とかもある時がありますよね。
はい、はいはい、波が強い選手と得意ではない選手っていうのもこう異なるので、そういう部分では決まった選手が速いっていうのではなくて、コース状況によって、あの選手が速かったりそうではなかったりっていうのがまたトライアスロンの魅力だと思います。はい、
選手の実力だけじゃないっていうことですよね。風の状況とかもね、はい、波の強さとか、はい、そういうのも関係してくるっていうことですもんね。
はい、気候条件でまた変わってくるので、はい、そこが面白いですね。
スイムだと最初にスタートの時点でみんないっぺんに出るので、蹴ったりこうするっていうのを聞いたことあるんですけど、そうなんですか？
すごいあります。よし、これはもう計画通りいいぞって思った瞬間バトルにあって、それでゴーグルに水が入ったりだとか、そういうこともあるので、またうまくいかないっていう、はい、
水が入ったら、はい、ちゃんとそこちょっとまた止まって水を、はい、
あ、もうそのまま泳いじゃいます。
はい、なるほど、はい、
もう見えなくてももう感覚で、あ、この辺に人がいるなとか、そういうような感覚で進んです
ごいですね。で、スイムが終わったら、はい、陸上上がって、はい、バイクですよね。
バイクで、はい、
またそこで着替えて、はい、走り始めるっていう、
はい、
すごいですよね。得意な競技ってどれですか？
ずっと3歳の時からスイムをやってたので、水泳が得意って言いたいところなんですけれども、最近はなぜかバイクとランがやっぱちょっと自信が出てきて、逆にスイムがなんだろう、はい、やっぱ外人のパワーに劣ってしまうなっていうのを感じて、課題を、はい、
どういうところがですか？
やっぱ外人の選手ってう 海で、まあ、バトルも強いんですけど、
うんうん、
実践的な海の速さっていうのが海で発揮するパワーがすごくて、プールでは勝ててもなんで海でそこまで早く泳げるのって不思議なぐらい実践的なことが強いんですよね。
へー、はい、なんか小さい時からやっぱり、はい、なんて言うんだろう、オーシャンスイムとかやってるからなんですかね。
そうかもしれないです、はい。
競技中に一番辛い箇所とかってありますか？
はい、やはり最後のランの、はい、ランですね。最後のきつくなったところ、もう体がきつくなったところからどうスパートをかけるかっていうのが、はい、きつくて、でもそこで勝てることは次の自信にもつながりますし、自分の弱いところでもあるので、
スタミナ作りとかそういうことも含めて今後はっていう感じなのか、
はい、
平久さん今はメルボルンのチームに所属してますけども、はいはい、どんなきっかけでこっちに来ようと思ったんですか？
自分の目標として相手が日本人もあるんですけど、やっぱ世界を目標としているので、そこで戦うには、うん、世界のチームに飛び込むっていうのが一番の近道だと思っていて、1年間その時は補助金だったり親に金銭面的なことを助けてもらって競技を続けさせていただいてたんですけど、オリンピック対策チームの方がアレンジメント
、
はい、をしてくださって、でその海外の話いただけました。
うーん、トライアスロンの競技って、はい、5大会ぐらいもオリンピックでやってるんですかね、
はいはい、
どこの国が強豪とかってあるんですか？
とイギリス勢とオーストラリア勢が、
やっぱりやっぱそれもあって
違うんですよね。オーストラリアの方って、
やっぱそのオーストラリアが強豪国だっていうのもあり、はい、日本のオリンピック協会が平久さんオーストラリアでトレーニングしてみたらっていう感じで進めてきたのかな、
はいはいはい、
どうですか、トレーニング、こっちのトレーニングと日本のトレーニング比べて。
全然違いますね、
うん、あ、そう、はい、どういうとこが違う？
日本は、うん、じゃあやりますってみんな一斉に一緒のことをやるんですけど、こちらの方って、あ、今日は調子悪いからやめようとか、うん、そこに驚いたんですよ、まず
今日は調子悪い、
はい、でもやるときはすっごいしっかりやって、オンとオフの切り替えがすごいのかな。
うーん、
はい、こっちに来て、うん、こう一緒チームの方と一緒に練習はするんですけど、
うんうん、
一緒の時間で一緒にやっててもこう比較しないで、
うんうん、
自分は自分っていうスタイルで練習を進めていくっていうのが、うん、こっちのスタイルなのかなって思ってますね。そこが違うかな。
1日どのぐらいトレーニングをされてるんですか？
はい、1日7時間から8時間くらいですかね。朝5時に起きて、で終わるのが4時とか5時で、まあ、その間休憩取ったりはするんですけれども。
1日ごとに違う種目やるんですか？それとも1日に
3種目
3種目
を
や
ります、はい、
なんて言うんだろう、すごいカロリーの消費量ですよね、それ。8時間もそんな、
あ、そうですね、
やってたら、
はい、食べて、食べるか寝るかこう動いてるかなんですけど、食べても食べてもすぐお腹減っちゃうっていう。
すごいですね。
いやいやいや、
食べる量は、で、平久さんすごく細くて、はい、小柄な体型でなんて言うんだろう、はい、最初トライアスリートだって聞いた時に、ね、はい、びっくりしたんですけど、はい、でもやっぱすごい食べるんですか？食べる量はすごい人一倍、
はい、
やっぱスポーツ選手って、はい、波じゃないんですね
もうこっちに来てからはワンプレートでいかに効率よく取るかなのでもう見た目っていうよりも、
はい、なるほど、はい、トライアスロン、はい、東京オリンピックでも公式種目で、はい、まあ、代表権っていうのがだんだんかかってくると思うんですけど、 平久さんの、はい、その今の立ち位置とその代表権ってどうやって決まっていくものなんですか？
はい、今自分はジャパンランキング6位ですかね。東京オリンピックは女子が3人男子が3人というふうに決まってきて、
なんかそのポイント制だとじゃあ今後順位を上げていかなきゃいけないっていう感じですかね。今6位につけてるっていうことは。
そうですね、今週末からマドリードの方に行くんですけど、そこでしっかりポイント獲得して6月のさらに一歩レベルの WTS という試合に出れるように、それで結果を残して8月のオリンピッククオリフィケーション、オリンピックの1年前のイベントになるんですけど、そこの試合が一番優先順位の高い予選会になるので、そこに向けて。
じゃあ今後、はい、一番重点を置いて取り組んでいきたい課題など、はい、課題などありますか？
はい、まあ、3種目においてどれも実力をつけることはもちろんなんですけれども、うん、闘争心っていうのは最大の武器なのかなと思って、練習中に自分はあんまさ、もう絶対負けないぞとかそういう気持ちにはなれなくて、でレースでいかにこう作り出すかっていうのもまた課題としてて、はい、
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。